おはようございます。短くお祈りをして始めさせていただきます。お祈りします。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。天にいます私たちの父よ、今日も新しい主の日の朝を与えてくださってありがとうございます。私たちのすべての歩み、心の思い、隅々にまで目を配らせておられる主、すべてを知っておられる神、主よ、あなたの御前に恐れおののきつつ、しかし喜び歌いつつ、今日もあなたへの礼拝を捧げることができます。心から感謝をいたします。どうぞ私たちの心と思いを今もう一度全く清く新しく作り変えてくださるように、イエス様がまさに罪を許すために十字架の上で流してくださったそのイエス・キリストの血潮は全ての罪からあなた方を清めると約束がありますから、私たちも主の前に砕かれた心、悔い改めの心を持って全ての罪を許していただき、清いまっすぐな心で神様あなたを見上げることができるように、あなたを褒めたたえることができるように、また今今日語られるあなたからの御言葉を心に信仰を持って受け止めることができるように、どうぞ私たちの心を清め、また整えてください。さまざまな思いや願いや祈りをお一人お一人の心の内にあなたがあることをご存知ですが、主よ、私の願いはと祈りつつ、しかし父をあなたの御心の通りにしてくださいと祈るイエス・キリストの祈りを模範として、私たちもこれからの信仰の歩みにおいてもそのような祈りを捧げて、あなたの御心が私たち一人一人の人生になされていく幸いな祝福された力強い信仰の歩み、力強い勝利の祈りを捧げていく歩みとしてくださるように、主よ、今日もあなたの御言葉をもって私たちを教えてください、導いてください。全日本全世界の主にある諸教会の礼拝を祝福してください。心身の弱さを覚える方、病の中にある方、ご高齢の方々、さまざまな恐れや不安の中にある方々の上に、主よ、あなたの恵みと憐れみを注ぎ、慰めを与え、勇気と力を与えてくださり、生きておられるあなたを信じ見上げていける信仰にこの朝も立たせていただいて、主と主の御言葉、また助け主慰め主なるご聖霊に教えられ導かれて今日の主の日を、そして礼拝を捧げることができ、これからの新しい習慣も歩んでいくことができるように導いてください。主よ、どうぞ私たちにあなたの御言葉を与えてください。尊い主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。イエス様とお弟子たちが最後の食事をして、まあそういう意味ではイエス様の弟子たちに対する最後の別れのまあ、メッセージということはできますが、そのすべてを語った後で今日の39節からの出来事が続きます。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従ったと書かれております。2階の大広間の最後の食事をするところからずっとケデロンの谷という少し、低まった谷を通り、そしてオリーブ山に登っていき、そのオリーブ山のところにゲッセマナの園がある。いつものようにイエス様と弟子たちはそこに行く。それは21章の37節で語られていたことでした。こうしてイエスは昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされた。いつものようにそうされたわけですが、最後の最後の夜にも同じようにオリーブ山で、 しかしこの夜は必死のというか熱心なというか切なる祈りの格闘のためにオリーブ山に出かけたと言えるでしょう。ルカの福音書ですけれども、マタイとマルコにも当然このゲッセマネの園の祈りということが出ています。今見てわかるようにルカではゲッセマネという名前も出ていません。マタイとマルコにある福音書の中のかなりの部分がルカには一切省かれています。後で詳しくその引用箇所がマタイの26章、マルコの14章というところ、同じ箇所があります。見てください。マタイとマルコでははっきりとゲッセマネの園に行かれたということ、そして特に3人の弟子たち、ペテロとヤコブとヨハネをさらに身近なところに一緒に連れて行って、そして少し石を投げて届くと、ちょっと距離を置いて一人でひたすら祈ったという、3人の弟子がを連れて行ったということも、呼び寄せたということも書いてありませんし、その弟子たちに私は悲しみのあまり死ぬほどですとイエス様の思いを弟子たちに伝えているということも書いてありませんし、イエス様が3回同じ祈り、まあ、ここで言えば42節の祈りを実は3回繰り返して祈っている。そしてその度ごとに弟子たちのところに1回目戻ってみると眠りこけていた。そして2回目同じように祈って戻ってきたらまた眠りこけていた。3回目行って戻ってきたらまた弟子たちは眠っていた。それも一切書いてないですね。でその時にマタイマルコにはイエス様は眠りこけている弟子たちに、霊は心は燃えていても肉は弱いですと、目を覚まして祈っていなさいという言葉をかけている。それも、まあ、ここではルカは省いています。さらに他の2つでは立てさあ行こうと、もう祈りの格闘に勝利して裏切る者が近づいてきた、さあ行こうという声も実はルカは一切省きながら、ここで何を強調しているかというと、まさに22章の42節、これが頂点であり中心であるということをルカは強調しているんです。41節から あたかもその42節の頂点に上るかのようにして、こう42節を指し示していくんですね。このオリーブ山に行き、ひざまずいて祈られたという、そして42の祈りを祈るわけですが、45節で祈り終わって立ち上がって弟子たちのところに行くと眠りこけている、どうして眠っているのかとい こう言葉をかけられる。まさにこの22の42が頂点であり中心であるということが記されており、その40節とそして最後の46節で2回にわたって誘惑に陥らないで起きて祈っていなさいと、2回もそのことを繰り返して弟子たちに教えている、そういう構造になっているということですね。40節で弟子たちはまさにそういう意味で祈るということにおいて失敗してしまった、眠りこけてしまった、弟子たちの失敗の姿が、祈りの失敗が記されていると言ってもいいでしょう。ですからイエス様は、まあ、その前に警告しますけれども、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいと警告しますが、残念ながら弟子たちは眠りこけてしまう。ルカは非常に優しい思いやりを込めてですけれども、非常にこう同情を込めて悲しみの果てに眠り込んだんだ。さすが鈍感な鈍い弟子たちでもイエス様が終わりの時が来る、別れなければならない、なんか異常な緊急事態が起こりそうだとい こう緊張感や、別れなければならないようだというこの別れの悲しみで、おそらく弟子たちもまた悲しみの果てにと、ルカは非常に同情的にですね、私たちもそういうことは理解しやすいです。疲れ果てている時、悲しみに打ちひしがれている時に祈ろうと思っても祈りませんし、お祈りがいつの間にかお祈りになって、お眠りになってしまっていることがしばしばあるということを 私たちは体験する。だからルカは同情的で、しかも3回も戻ってきてですね、眠りこけてきたイエス様からなんで眠っているんだとこう言われる、そういう恥ずかしい姿は一切ルカはこう省いてあげているというのはなかなか同情的でありますが、しかしイエス様はここで2回も言いました。誘惑に陥らないように、誘惑に陥らないように。これが22章の32節のサタンがふるいにかける、31節ですね、サタンがふるいにかけるというこの誘惑なんです。祈らせないように、信仰をなくさせるようにとサタンは誘惑を仕掛ける、ふるいをかける、罠をかける。だからそれに陥らないように、負けないようにとイエス様は事前に注意をこうしておられる。やっぱり誘惑なんです、罠なんです。弟子たちを祈らせない、信仰に立たせない、いやむしろその信仰をなくさせるようにというサタンはふるいにかけるんだ。この前見たばっかりですね。だからそれに陥らないためにはどうしたらよいか、祈りなさい、祈っていなさいとイエス様は弟子たちに本当に2回繰り返して教えることになる。祈っている、そしてその目を覚まして起きて祈っていなさいというのです。またマルコもその辺をもっと詳しく言います。3人の弟子ペテロとヨハネとヤコブをイエス様より身近に置いて、私と一緒にここにいて目を覚まして祈っていなさいとこうイエス様は言われたことが詳しく書かれています。イエス様の心は、私は悲しみのあまり死ぬほどだと、だからあなたも、あなた方も私と一緒に目を覚ましてぜひ祈っていてほしいと言ったのですよ。けれども彼らは残念ながらイエス様の悲しみや痛みや、この苦しみをですね、こう分かるか分からないか、まあ悲しみのあまりこう眠りこけてしまう。イエス様は一人離れてただひれ伏してひたすらに祈り続けられた。一回目戻ってきた時に弟子たちに言った言葉は衝撃的です。目を覚まして祈っていなさいってイエス様はひたすら祈って帰ってきた時に何て言いましたか。あなた方はたった1時間でも目を覚まして祈っていることができなかったのかと言われたんです。たった1時間でもですよ。イエス様が言って祈ったら、あっという間にひたすらに祈って1時間祈り続けていたということですね、きっとね。なんというイエス様の祈りの打ち込みようでしょうか。弟子たちは、まあ、そういう意味では眠りこけちゃった。私たち今日も祈りました。主の祈り、なんて祈っていますか。最後のところなんて祈っていますか。私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいとイエス様が祈りなさい、祈り続けなさいと教えましたね。マタイの6章、ルカの11章ですでにイエス様は弟子たちに教えているんです。私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと祈りなさいよ、祈り続けなさいよ。試みというのは、これは実は聖書では同じ言葉、誘惑なんですね。試みと誘惑というのはギリシャ語では同じ言葉が使われていて、私たちを試みに合わせないでというのは誘惑に合わせないでください。なぜなら私たちは弱いからです。すぐ負けるからです。どうぞ罪に落ちてしまう誘惑に合わせないでください、そして悪から守ってくださいと私たちは祈り続けなければならない存在だからです。イエス様はよく知っておられる。そして祈りなさい。私たちを罪に陥らせる誘惑に合わせないで悪からお守りください、お救いくださいと祈り続けよう。目を覚まして起きて、それはただ眠らないで目をパッチリ開けて起きていなさいという意味ではないんです。これは監視し続けて見張り続けて祈れという非常にこう強い意味を持つ言葉なんですね。 ですから少子招きの言葉で第一ペテロは読まれました。で聖書は、ペテロの第一の手紙をお読みしますと4章の8節をお読みしますとこう書いてあります。ごめんなさい、ですね、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいと4章の7節ですね。身を慎み、そして心を整え身を慎みなさいと書いてある、私たちがやっぱりこの祈るときに身を慎む、これは元の意味は酒に酔わないでシラフで正気でという意味ですね。それで目を覚ましていなさいというのがまさにこの見張っていなさいということです。見張っていなさい。ごめんなさい、やっぱり5章8節でした、箇所間違えましたが5章の8節ですね。身を慎み目を覚ましていなさいというのがそういう意味合いなんですね。でなぜかあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っているからだということです。敵である悪魔、吠えたける獅子、ライオン、獅子のように獲物を食い尽くそうとして悪魔が、サタンが狙っているんだ、探し回っている。だから目を開いて、すなわち見張っていなさいよと、目を覚ましていなさいよというのは見張っていなさいよということです。サタンは肉眼では見えないんです。見えないからです。だから信仰の目を開き、霊的な目を開いて、サタンがいつどこでどのように誘惑してくるか、罠をかけるか、それを目を開いていつも見張っているということが祈ることなんだとイエス様は弟子たちに教えようとしておられる。弟子たちは眠りこけていました。サタンはやっぱり私たちクリスチャンに、教会に祈らせないようにする、そして祈らなければサタンの勝利だと、簡単に勝つということです。それを知っているということです。サタンが今にも襲おうとしているのに、不注意にも全然見張りもしないで、祈りもしないで眠りこけている。簡単にサタンに負けてしまう。弟子たちの姿はそれをはっきりと象徴的に表しています。私たちクリスチャンにとって、教会にとって、非常に心を刺される痛いところだと思います。ですからここで祈りとは何かを本当に教えられていると思います。私たちはお祈りをします。いつもお祈りしてますよ。まあ手を合わせるか手を組むか、目をつむって神様に、しかしお願い事を一生懸命している、それがお祈りだとひょっとして考えている。でもイエス様はここで教えている祈りは正反対です。むしろ目をカッと見開いて、監視して、見張って、サタンの罠をですね、誘惑を見分けるということ、それが祈りなんだということ。だから毎日神様の前に祈り続けるということが大切である。祈りつつ聖書の言葉と聖霊によって教えられ、導かれて、この世に生きる私たちがさまざまな生活の中で、人生の中で起こってくる痛みや悲しみや苦しみや心配や思い煩いや、あるいは人の声や、そういうことによって神との関係を見失ってしまう、キリストとの関係を見失ってしまう、すなわち信仰から引き離されて まんまとサタンの誘惑罠に陥って祈らない、信仰がなくなる、イエス様から神様から教会から離れるという悲しい出来事が、失敗がですね、起こっていく。イエス様はそれを注意して、そうならないようにと祈るようにと弟子たちに勧めた。イエス様の祈りの模範をしっかりと、私たちは見つめるべきであり、また習うべきです。イエス様の祈りはまさに勝利する祈りの手本として私たちに教えられているからですね。41節でイエス様は弟子たちから離れて石を投げてと届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますように。これが主イエス様の見本の祈りです。イエス様はひざまずいて祈られた。これはただ単にひざつくということではないんです。マタイのマルコの福音書、実は地面にひれ伏して祈られたということですね。熱心な、そしてそれは非常に父なる神へのこう激しいこう祈りの姿を表す。地面にひれ伏すようにして、ひれ伏して祈られたということを表しているわけです。祈る姿っていうのはある意味それは象徴的でもあるということです。当時のユダヤ人たち、特にパリサ人たちはどのようにして祈ったかということを聖書を読めばあちらこちらでこう伺うことができますよね。パリサ人たちはどうやって祈ったか。立って祈る、時には両手を上げて祈る、大通りに出て行ってみんなが自分は祈り深いと分かるようにして大通りに出て行って立って手を上げて祈るというのが、いわゆるユダヤ人パリサイ人たちの祈りのスタイルであったように、まあこう思われますけれども、イエス様のあとクリスチャンの祈り、教会の祈りは、特に使徒の働きは、最初の教会が発展していく、拡大していく様子が使徒の働きに記されますが、ほとんど全部クリスチャンの祈りはひざまずいて祈っています。ひれ伏して祈っています。その後に続く手紙、エペソとかピリピとかパウロが教会にクリスチャンに宛てて手紙を送りますけれども、祈りに関するところでは膝をかがめて祈ります。まさにイエス様の姿と同じですね。ひれ伏すようにして本当にこう神への畏敬というか恐れおののきを持ってひれ伏して祈る。それはやはりこれオリーブ山のゲッセマナの園のイエス様の祈りの姿勢がまさに弟子たちを通して通じて後のクリスチャンの祈りの姿勢の見本になった、手本になったとも言えるのかもしれません。イエス様はそのようにして祈りました。最後に42節を見ますけれども、43節4節4節で、すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちた。まあ余談というか時間がもったいないんですが、43と44に括弧がついておりますね。括弧2節だけ括弧でくくられています。これは聖書本文には一番古い、一番原点に近いと思われる聖書は写本、書き写しによってこのまとめられた書なんですけれども、その一番古いものの初期の写本にはここの部分が欠けているないということです。しかし内容的には正しい、内容は真実、言っていることは本当にその通りだという意味で、あえて括弧をつけてイエス様がこの世に祈られたということを、これはですから真実なわけです。イエス様の祈りを表しています。イエス様は汗が血の雫のように落ちるようにしてですね、 汗をかくだけではない、まるで血が滴るようにボタボタボタボタと、この血が滴るように汗を流しながら祈っておられた。それほどに激しい切なる熱心な祈りをイエス様が祈られたという、それは表現強調ですね。そして苦しみもだえてというのは、これは名詞なんです。まあ、なんか動詞のようにつながってますが、これは苦悩とかですね、もだえというこの名詞なんですけれども、苦悩もだえ、そしていよいよ切に祈るという、その熱心な祈りにつながっていくわけです。これが動詞で用いられているところを何箇所ありますけど、一箇所だけ開きますとですね、第一テモテの6章11節、テモテへの手紙の第一の6章12節で動詞として使われているところがあります。テモテ、第一の手紙の6章の12節、まあ、お聞きくださればよろしいかと思いますが、こう書いてあります。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白しました、という、この動詞、すなわち信仰の戦いを立派に戦い抜くというのが、この動詞として用いられているこの言葉の意味です。イエス様はですから祈ったわけですけれども、こう戦い抜いた、祈りの格闘をしたということを表しています。熱心に祈るということは、実は信仰的な戦いなんです。霊的な戦いなんです。それを戦い抜くというところが、ことが祈り続ける、祈り抜くという、そういうことだ。イエス様はそういう祈りの格闘をされているのだ、されたのだということですね。ですからさすがのあのイエス様でさえ、ルカの福音書は、御使いが、天の使いが天から現れてイエス様を力づけた、力づけなければイエス様でさえも力尽きて果ててしまうほどに、祈れなくなるほどに、それは本当に激しい戦い、霊的な戦いなの。ここからも祈りは決して自分の力や一時的な熱心や自分の頑張りで、よし祈るぞ、祈り続けるぞと言って祈り続けられるものではないということを教えられます。イエス様でさえそのようにはむしろできなかったと言った方がいいでしょう。だから天から、天の御使いが、そのイエス様が最も激しい祈りの戦い、格闘、ゲッセマネの園でイエス様を力づけた、助け支えたと聖書はあえてはっきりと教えているということです。私たちの祈りの原則だと思いますね。何箇所か開きますが、私が読みます。エペソの6章の18節です。エペソ6章の18節、こう書いてあります。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい、聖霊によって祈りなさいと聖書ははっきり書いています。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。皆さん、祈りは楽しいですか、簡単ですか、いつでもどこでもできますか。とんでもないと聖書は教えていると思います。どんな時にも聖霊によって助けられ、力を与えられ、支えられなければ、私たちは祈ることさえ、祈り続けることさえできない、本当に弱いものだと、皆さん自分の祈りの生活を見てどのように思いますか。聖書はそう言っています。目を覚まして、すべての生徒のために、愛する兄弟姉妹のために、教会のために、神の働きのために、全地全世界の祈りの必要を見るけれども、それは忍耐の限りを尽くさなければ 祈り続けることができないほど大きな大きな、それは霊的な戦い、信仰の戦い、格闘なんだと聖書ははっきりと私たちに教えているでしょう。ですから私たちは祈るとき、自分の思いで考えで平気に簡単に祈るということよりも、こう祈りのときに意識した方がいいですね。神様に祈ります、これから祈ります、祈らせてくださいという、聖霊がどうぞ助けてください、力を与えてください、祈るべきことを祈れるように、ご聖霊、聖霊なる神様が私に力を与え、教え、導いてください。その祈りこそまず最初に祈ることが、私たち弱い者にとっては本当に必要なのだと教えられます。祈りは信仰的な、霊的な格闘、戦いだからですね。そのようにして祈りが続けられるとするならば、それは聖霊の力による、そして神の恵みと憐れみ、助けによるということを覚えて、私たちは願わくはですから、イエス様の祈りに倣って祈り続けるということが大切です。最後の最後に、イエス様のこの祈りが頂点だ、中心だと言いました。42節、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。これがイエス様の願いです。イエス様の願いです。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください、お願いします。これがイエス様の願いです。杯というのはイエス様に下される神の刑罰、裁きです。杯は裁きなんです。旧約聖書でははっきりとほとんどそれですね。神の怒りの杯が、裁きの杯が、この罪深い汚れた偶像礼拝のために杯が注がれると言われている、神の罪に対する裁き、すなわちこれは十字架なんです。十字架は罪の裁きなんです。私たちのすべての罪を背負って、イエス様、罪のない清いイエス様が身代わりに裁かれるんですから、イエス様はまさに罪人そのものになられて裁かれるんです。父なる神に呪われるんです。ですからイエス様は聖なる、愛なる、義なる父なる神よ、私はあなたから完全に断ち切られるんですか、あなたの交わりから完全に断絶されるんですか、どうか願わくはそれだけは避けることはできないのですか、というのが十字架を、杯を取り去ってくださいという意味であって、痛い、辛い、苦しいのは嫌です、十字架は嫌ですということでは当然全然ないわけですね。そういう意味でイエス様はあの愛と恵みに満ちた父なる神、しかし聖なる、聖なる神様から、あの十字架の上で完全に呪われたのです、裁かれたのです。完全にもはや私との交わりは断ち切られた、呪われた、裁かれたんです。私たちの罪を許し、私たちに救いを与えるためでした。でもイエス様の祈りはそれで終わってないわけですね。父よ、どうしてもこの杯、十字架は避けられないんですか、私の願いをこれ取り去ってください、私の願いはですよ、でもしかし私の願いではなく、父よ、あなたの願い通りにしてください、あなたの御心の通りにしてくださいというのがイエス様の祈りのすべてです。これで私たちクリスチャンの教会の祈りとは何かがはっきりと教えられますね。祈りとは私たちの願い事を並べる、願い事を神様にお願いするということではなく、どんなことでも祈れるのですけれども、祈りながら、祈りの中で私たちはその父なる神の願い、神の御心に私たちの願いがこう修正されていくというか、調整されていくというか、そういう意味では痛いですよ、辛いですよ、苦しいですよ、私たちが変えられていくんですから、 ですから祈りは格闘だということです。私たちは一生懸命祈ります。ああしてください、こうしてください、こうしてください。祈りの中で神様が、いいえ、それは私の願いはこうですよ、私の心は、御心はこうだよと、私たちがこうある意味で切り刻まれるというか、変えられていくか、父の御心に祈りの中で変えられていく、それは痛みが伴う、苦しみが伴う、格闘が伴う。なぜなら私たちの祈りはいつでもほとんど自分の願い、自分の思い、自分の考え、自分の計画、自分の欲望、神様どうぞお願いします、そして今すぐ私の思い通りに今すぐ答えてくださいと、こう祈りをですね、こういう祈りをもう神様に言うんですが、その祈りながら、いいえ、私の心はこうだよ、私の心はあなたの思い、あなたの願いと違うよ、こうだよと、祈りの中で取り扱われていくんです、変えられていくんです。ですから祈りはそんなに楽しいものではないです。まあ、楽しいんですよ、神様との交わりですから、その面で祝福素晴らしいんですけれども、ある意味で私たちにとっては祈りは格闘であるということです。罪深い自己中心的な自我にあふれた祈りをする私たちが、一つ一つそれを打たれるんですから、変えられるんですから、私の御心はこうだよ、このように私はあなたの祈りにと変えられていくプロセスですから、それはやっぱり格闘だろうと思います。そして私たちはよくしばしば言います、願い通りに叶えられなかったら神様は私の祈りを聞いてくれなかった、神様は私の願いを聞いてくれなかった、祈りに応えてくれなかった、もういい、神様さようなら、神を離れイエス・キリストへの信仰を捨て、そして教会を離れる、悲しいことにそうしたクリスチャンがいないわけではないと認めざるを得ません。イエス様の祈り、そしてイエス様が私たちに祈りなさいと教えてくださった祈りは、単なる願い事だけを神様の前に言い続けるということではなかった。サタンの誘惑、罠、信仰を打ち砕きなくそうとする、そういうことに目を見張ってですね、この監視して負けないようにする、格闘する、それが祈りだと。そしてイエス様は祈りましたね。父よ、どうか御心ならこの杯を私から取り去ってくださいと祈りました。祈りは聞かれましたか。イエス様は十字架にかかっちゃいました、死んでしまいました。祈りが聞かれなかったんでしょうか。いいえ、祈りは聞かれたんです。しかし、父よ、あなたの御心の通りにしてくださいと祈った。そして御心の通りになったんです。祈りは聞かれたんです。十字架は父のなる神の御心だったということです。なぜ御心か、なぜイエス・キリストが十字架について死ぬのか、罪ある者として呪われ裁かれるのか、それは私たち全ての罪人の罪を背負って、私たちの罪の許し、清い新しい永遠の命、救いを与えるための神の御心であったからです。イエス様の祈りは完全に聞き届けられたということですよね。二つのはっきりとした祈りの違いが示されています。弟子たちの失敗した、敗北した祈りの姿、そうならないようにしなさい。しかしイエス様の勝利の祈り、私たちに示されています。私たちの祈りもまた願い事ばかりの祈りではなく、いろんなことを自由に、どんなことでもイエス様の名によって祈ってもいいんです。祈りなさいと言いましたから。でも祈りの中で最後に必ずこの一文を付け加えなければならない、付け加えたいものです。しかし、私の願いではなく、父なる神様、あなたの御心の通りにしてください、あなたが願っているようにしてください。なぜなら それが最善であり、それが私を愛していてくださる神様の最善の愛の取り扱いであるからだと信じますから、父よどうぞあなたの御心の通りにしてくださいと、私たちもどんなことでも祈りましょう。祈るんです。しかし祈りの中で、父よどうぞあなたの御心の通りに、間違っていたら私を変えてください、あなたの御心を教えてください、どうぞ私をあなたの御心に合わせて祈りを変えてくださいと祈りながら、ひたすらに熱心にこの素晴らしい祈りを聞いてくださる神様に祈り続けていく、祈りの生活が守られ祝福されていくように、互いに祈り合っていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、私たちは正直に自分の信仰の歩みを振り返るとき、なんと祈りの少ないものでしょう。なんと自己中心的な祈りばかりをするでしょう。祈りが乏しいものでしょうか。願い事ばかりの祈りをして、イエス様ごめんなさいとしか言えない弱いものです。しかしどうぞイエス様が祈られたように、イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださったように、祈りの格闘をして、祈りの中で父の御心をイエス様がはっきりと選び取ったように、私の願いではなく父なる神様、あなたの御心の通りにしてくださいと、私たちもひたすら祈るものと変えてくださるように、聖霊なる神様が私たちの祈りを強めてくださる、よみがえられたイエス様が私たちの祈りをのために取りなして助けて支えていてくださる、ですから私たちはその祈りに、聖霊の力に助けられ強められて、毎日素晴らしい主をあなたに祈る祈りの生活が守られ祝福されていくように、どうぞ私たちを助けてください。尊い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。